石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。実は先日なんですけれども、モバイルプリンスさんの番組でありますオキラジのスマートフォン王国と連動するアンケートを急遽ツイッター上で行いました。テーマはメインで使っているスマホの OS は何ですかということだったんですけれども、スマートフォン王国のリスナーさんとこのスマホナンバーワンメディアのリスナーさんとで結構違いが出たようですね。
そうですね、まあね、選択肢に Firefox OS がないというね携帯ウォッチ編集長の井野さんからきついツッコミいただきましたけども
確かに
番組収録時点の結果を見てみると、ね、うちの番組スマホナンバーワンメディアのリスナーが、はい、iOS が 53%、 Android が 41%、うん、Windows 10 モバイルが 3% で、 BlackBerry が 3% という数字になっているという感じ、うん、で一方のスマートフォン多くのリスナーが iOS が 43%、 Android 50%、 Windows 10 モバイル 3% の BlackBerry が 4% という感じになっていて、はい、ね、iOS と Android の比率が逆転していると言いますか、
そうですね、
スマホナンバーワンメディアは iOS の方が多くて、うん、まあ、スマートフォン多くは Android の方が多いという結果になっているという感じですね。
はい、
おそらくまあ被ってるリスナーもいればね、被ってないリスナーもいると思いますけども、
ね、
まあこういったね傾向が出てくると結構面白いかなっていう感じもありますし、ね、ちょっとこれを見てこれから呼ぶゲストも考えていこうかなと思う次第ですけど、まあね、ちょっとこの辺時期を見てまた同じ質問してみるとまたね変動してるかもしれないので、また何かのタイミングでねこういった質問してみたいかなと思いますね。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、今週ですけども MVNO 業界で抜群の知名度を誇る OCN モバイルワンを運営している NTT コミュニケーションズさんをお呼びしています。最近は新興の通信会社も増えていますが、 MVNO 事業を早くから手掛ける OCN はこの現状と動向をどう感じているのかを詳しく聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
勢いを増す格安 SIM の現状は？ OCN に聞く MVNO の市場動向。 OCN は NTT コミュニケーションズ株式会社が運営する日本最大級のインターネットサービスプロバイダです。 OCN モバイルワンという MVNO サービスを行う傍ら、 MVNE 事業者としても多くの企業へ支援をしています。昨年から総務省タスクフォースが始まり、携帯料金の見直しや格安 SIM の推奨などモバイル業界にさまざまな変化が訪れており、この状況の変化に NTT グループの MVNO 事業はそれをどう受け止め、今後どのような対応を考えているのか。本日はゲストに NTT コミュニケーションズ株式会社ネットワークサービス部オープンネットワークサービス部門担当部長の北村和弘さんをお迎えし、大手プロバイダーから見る MVNO の現状と今後をお聞きしていきたいと思います。北村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、まあ、私いろいろと MVNO 業界、まあ、取材してますけども、はい、まあ、OCN はあまり機会がないといいますか、
うん、
取材する機会が今までなく、今回初めていろいろと中の人に聞けるなという感じなので、うん、楽しみにしていますの で、
はい、
でよろしくお願いします。まず北村さんなんですけども、 NTT コミュニケーションズにいられて、まあ、どういった経緯で今のお仕事されてる感じになるんですかね。
私入社して NTT に入社したんですけども、はい、まあ、それ以来 20数年になりますけれども、はい、まあ、そういう意味で OCL の立ち上げから関わっておりまして、社会人人生のほとんどは OCN に捧げてしまっているという、まあ、あまりいない人種であります。
けど、まあ、OCN もね、最初の頃と今と比べたらだいぶ中身は変わってきたこと
なんですね。あ、そうですね、はい、
まあ、そういったものをいろいろ見てきたという感じなんですね。で、まあ、その OCN ですけども、まあ、ずっとやられているというところで、そもそもその OCN が、まあ、MVNO にやるそのきっかけといいますか、参入した背景ってどんな感じになるんですかね。
まずは確か我々が参入したのは IIJ さん、日本通信さんが MVNO L2 接続始められて、はい、その次の年だったかと思うんですけども、はい、初めは法人のニーズに応えるためということで、主に法人向けがメインのサービスとして出発したという経緯があります。
でやはりあれですよね、そのまあ2014年にイオンが、まあ、格安スマホみたいな感じで、まあ、そこでこう一気に市場全体が大きくなって、で、まあ、OCL モバイル自体もわっと注目されてきたという感じなんですかね。
そういう意味では我々まあ、それまでは細々とと言ってはあれなんですけども、コンシューマー向けにやってたんですけども、はい、今でいう格安 SIM のような980円でLTE が使えるというものを始めたのが2013年の4月なんですけども、はい、ちょうどその頃、その前の年の12月ぐらいから携帯キャリアが LTE ということでかなり盛り上がって、はい、今からスマホをみんな使う時代になるということで、まさにそのタイミングでコンシューマー市場かなり伸びるだろうということで、その当時は1日30メガ使えるサービスをですね、4月に始めて、まあその後8月にですねプランを追加して5つのプランでやったという経緯があります。そういう意味でまあ LTE の波にうまく乗れたんではないかなという気がします。
そんな中、そのまあ OCN モバイル1の特徴といいますか、まあ、私と違うポイントっていうのはどの辺になってくるんですかね。
まあ、そういう意味でいくつかプランがありまして、まあ、それもですね、お客様が、まあ、自分の使い方に合わせて自由に変えれるというところがまあ一番の売りなんですけども、中でもまあ日時のメニュー、はい、1日いくらの容量が使えるというのは、まあ、そういう意味で我々が出した後他の会社さんも同じようなものは出しておりますけども、まあ、最終的に残ったっていうとあれですけども人気が出ているというのはまあ弊社だけということで、まあ、やはりそのスマホとか使い始めると月末に容量が足りなくなるというようなことがまあ心配いらないということで、まあ、我々の中でもですね、その日時のコースというのが一番人気があるということになります。
今でもやはり人気ある感じなんですか。
あ、そうですね、まあ、若干最近各社ギガギガというふうに言ってますので、ギガの月次のプランもそれなりに出てますけども、まあ、そうは言っても一番売れ筋はその日時のコースになります。
なるほど。まあ半年に1回ぐらい MVNO のシアって出ますけども、まあ、そんな中 OCN モバイル版って常にトップ走ってる感じありますけど、あれって何が強いんですかね。 なんであんなにシェア取れてるんですかね。
それはですね、まあその日時のプランというのもあるんですけれども、はい、あとは、まあ、我々メインの販売チャンネル、やはりその安くやらないといけないので、はい、まあ、ネットで販売すると、うん、まあ、Amazon が一番その中心として、まあ、いろんなネット上で売るというところに一番力を入れてますので、まあ、そういう意味でネットでいろいろ物を買ったりする人からすると買いやすいというところがあるのかと思います。
なるほど。その点、まあ最近ねリアルの店舗を充実してる MVO 増えてますけど、そこをなんか強化するとかっていうのもあったりするんですか。
そういう意味でまさにお客様の質問が広がってきますと、やはりその対面でいろいろ話をしながら買いたいというお客さんもいらっしゃいますので、我々今計画しているのは今年中ぐらいには160店舗即日で受け渡しをできる店舗を拡大しようと、まあ、ビッグカメラさんもそうなんですけども、ヨドバシカメラ、あとゲオといったところでですね、店舗数はそちらの方も力を入れているところです。
なるほど。個人的にはやはりまあ NTT グループのなんか安心感もあるのかなって感じはするんですけど、その辺実際どうですかね。まあ、
そういう意味で OCN 光でナンバーワンということで、サポートについては電話でのサポート、あとまあ初めの設定のサポート含めて、まあ、光だとお客さんの家まで 行くんですけども、まあ、今はちょっとモバイルはさすがにそこは有料なんですけども、まあ、そういったサポート面は非常に慣れてるということがあるので、どうしても初め使えるのかどうかだとか設定どうすればいいんだみたいな不安はあると思いますので、まあ、その辺きっちりとサポートできることはかなりいい点じゃないかなというふうに思います。
マツコデラックスの CM 効果もあったりするんですか？
あれはですね、まあ、でも初め出した頃はかなりインパクトがあったので、非常にその頃は MVNO で CM 出すというのはなかなかやられてませんでしたが、まあ、最近はもう各社ガンガンやられてるので、かなりあの露出度はちょっと薄まってるのかもしれないです。
あの自分某深夜の番組でそのマツコさんがスマホ使ったことないっていうの でそれで番組出てマツコさんに教えて、けどだからそんなに興味ないみたいな、そういう番組の雰囲気になってるんだけど、その数ヶ月後に OCN の CM 出てるみたいな感じでちょっとなんだろうみたいなのは
確かにそうですよね、
感じましたね。
あのタイミングから使い始めたと。
そうですね。そんなに興味なかった人が使ってるっていうイメージが出て、なんかいい感じになってるなって感じますけどね。はい。で、あとまあ OCN モバイル1で言うと、まあ050プラスとかその辺も結構人気なのかなと思いますけども。
そうですね。やはり050プラスだと、まあ、使ってる人の間だと無料通話できますし、うん、まあ、やはり電話番号がついてくるっていうのが大きくて、通信でですね、通話時間が長いだとか、あと国際電話をするといって、やはりあの通話に非常にコストがかかってしまうというお客様に対しては非常に受けがいいというふうに考えています。
今あれですよね、050ではない番号もかけ放題のオプションみたいなのつけたりしますけど、
公衆電話
ですね、はい、その辺こう今どうですか、その人気の度合いといいますか。
そういう意味でやっぱり、まあ、人によるんですけども、はい、まあ、安いだけ品質は我慢するという方もいらっしゃれば、やはりその特にですね、移動してると品質はどうしても下がってしまうというのがありまして、まあ、それは人によるんですが、まあ、そういった品質ではやはり満足していただけない層が一定の範囲いますので、まあ、そういったお客様にはきちんとした携帯品質といったらあれなんですけども普通の電話のように使えて、はい、かつ安いというのも合わせて今回提供したということになります。
実際今新規で加入している人でいうと、音声とデータ通信のみってどういった割合なんですか？
まだデータ通信ですか？今はまだデータが多いですかね、そこをですね、今ちょっとまさにこのかけ放題含めてですね、音声を一緒に使ってもらうというところを今強化しているところですね。
でその点でいうと、やっぱスマホとのセットとかっていうのも重要になってくるんですよ ね。
そうですね。我々の場合、端末自体は子会社のNTT レゾナントで販売してますので、はい、うん、ちゃんとしたラインナップを揃えていただいて、まあ、グースマホっていう独自のやつもありますけども、そういうのも含めて端末と合わせて買っていただくというのをまさに今強化しているところです。
各社ね、今 MVNO 一生懸命セット言ってたりもしてますし、ね、まあ、結構人気の機種とかも多かったりするので、はい、まあ、そことのセットって重要なのかなという気がしますけども。あと最近聞いた話によると、結構その今 MVNO 間でもユーザーがこう移動してると言いますか、ね、大々的なキャンペーンをやって MVNO があって、そこにこうワッとみんな群がるんだけど、キャンペーンが終わったらすぐまた移動して他行くみたいなこう、ね、人が多いみたいな話聞くんですけど、その辺ってやっぱ実際感じてるもんですか？どうですか？
全体で見るとまだまだその MVNO 間というよりは、まあ他社のセカンドブランドとのやり取りの方が多いように感じますね。
そうですか。ね、その点で言いますと、ソフトバンクには Y モバイルがいて、 KDDI には別会社とは言いつつも UQ モバイルがあってと、まあ、かなりその他のキャリアグループに関して言うと、まあ、近い関係の人たちが一生懸命頑張ってる状態になりますけど、ね、NTT グループに関して言うと、もうそれっていうのは表向きできないっていう感じなんですよね。
まあ、表向きと言いますか規制がありますので、はい、まあ、この5月に規制は緩和されましたけども、はい、うん、NTT グループは、まあ、そういう意味では依然として規制の対象ですので、我々がドコモからして我々とだけ特別なことっていうのはなかなか、まあ、できない。表向きも、まあ、裏もなんですけど
実際できない
できないと。
その変更なんかやりにくいなってところはしますか？
まあ、そういう意味では自由にやりたいというのはまあありますけども、はい、まあ、そこはしょうがないですね。ドコモは あまりにも大きいので
ね、やっぱりだから多分ドコモユーザーって本当にこう保守的な人が多くて、でおそらく保守的でずっとドコモ使ってるんだけど、でも安く使いたいみたいな、で多分ね NTT グループだからっていうのもあってこう OCN が選ばれたりもするでしょうし、もっとねなんかその流れがスムーズにいけるといいなと思いつつも、規制があって難しい
と、まあ、特別なことをしようと思えばですね、はい、普通にやる分には
いや最近結構ね他の MVNO えげつなくて、ね、例えばキャリアからちょっと MVNO を乗り換えたいんでっていうと、いやうちのグループというかうちの子会社なのか分かんないですけどありますんでそこどうですかみたいなことを案内されるみたいなこともあるようで、
体験談です
よね。そう結構なんかねそういうのえげつないなと思って聞いてるんですけど、ねさすがにドコモに電話してね MNP したいからって言ったら、ね、オペレーターのお姉さんからじゃあね OCN モバイルありますよみたいなこと言われることはまずないと思うので、ね、なかなか大変なのかなっていう気はしますけども、はい。あとまあね、OCN に関して言うと MVNE という存在としても名前上がってますけども、その辺こう名前が上がることについて何か感想ってあったりしますかね。
そういう意味であまり表立ってですね、はい、どこそこの MVNE をやってるみたいな話はあまりしてこなかったので、はい、まあ、でも実はそれなりに使っていただいているということもあるので、非常にその名前が上がっているという意味ではありがたい話だと思います。
実際どれぐらいの数やられてたりするんですか、言えますか ね、 これ でね。
そこは具体的な数字は、まあ、人が使うような MVNO は数十だったと思うんですけれども、
なるほど、
あと IoT とかいろいろありますので、
そうですね、
そういうのも入れるとかなり大きくなる、
ね、かなりの数やられてるという感じですよね。で実際、ね、LINE モバイルが OCN と組んでやってますよって結構はっきり言ったのは、
はい、
メディア的にもびっくりしたと言いますか、その点というのはやはり今 OCN のそういった技術を持ってるからだってね、LINE モバイルははっきり言ってたので、評価されてるなという感じですけども、やはりまあ LINE モバイルが言ってたのはそのねゼロレーティング、要はそのどのアプリを使っている時には課金せずに、で他のアプリを使っている時に課金するという、そういったまあ仕分けが非常に OCN の場合はしっかりしていると、技術的にあるという話をされてましたけども、実際そういうもんなんですか。
まあ、我々だけではできないので、はい、我々も自社サービスで一部、まあ、050プラスもそうですけども、はい、まあ、やってるんですけども、要は通信先の情報だとか、アプリケーションを識別する部分というのは事業者との協力が必要ですので、はい、そことのそういった仕様と、まあ、我々の実際識別する仕様のすり合わせが、まあ、重要になってくるんだと思います。
結構ゼロレーティングよく言われてますけども、その辺この先まだまだ盛り上がってきそうですかね。
そういう意味では盛り上がって MVNO も盛り上がって、まあ、できればそういったコンテンツ事業者も盛り上がると一番いいと思うんですけども、まだあいにく日本だと明確なルールがない状態なので、まあ、実際我々の提供する事業者側としても実際始めたはいいけど後で規制で縛られるということになっても、まあ、リスクがありますので、まあ、我々もちょっと今勉強しているところなんですけども、まあ、例えばヨーロッパ、まあ、アメリカもだいたいルールはできてきてると思うんですけども、ヨーロッパとかは非常に厳しくて、まあ、禁止みたいな、ほぼできないみたいなことになったりすると、まあ、実際提供し始めてやめなきゃいけないということにもなったりするので、まあ、そこのルール作りっていうのをちょっとしないといけないのかなという気はします。
その点050プラスが課金してない、パケット課金してないっていうのは、明確な考えがあったってことなんですか。
そこは
自社サービスだからってい
うか、自社サービスですので、そこはまあ自分の判断で、まあ、特にだから他社のサービスをやるときに結局ゼロレーティングっていうことはお客様に課金しないということになりますので、じゃあお客様に課金しなくて誰がそのコストを負担するんだっていう、話になってきて、まあ、MVNO 事業者が負担するのかコンテンツ事業者が負担するかしかないんですけれども、そこで MVNO 事業者が負担するとなると、光の時も話題になったんですけども、要はじゃあネットワーク事業者がコンテンツ事業者にただ乗りさせてるということになったりだとか、あるいはある事業者のやつはカウントしなくてある事業者のはするってなると、まあ、そこに まあ、利用の公平性というか、まあ、差別的な扱いになるということもなるので、まあ、最終的にはコンテンツ事業者さんに負担してもらうのが筋ではないのかなというふうになりますので、まあ、そういった形でそういう仕組みが盛り上がっていくかっていうのが、まあ、今後コンテンツ事業者とも話をしていかなきゃいけないのかなと。
そうですね、この辺はちょっとね、あの明確にルールなり考え方を早く決めてほしいなっていう感じがしますよ ね、うん、ね、日本でもね、ね、いろんな差別化をする上でね、結構重要になってくるでしょうし、こういうことができることによって、はい、MVN は盛り上がってくるのかなとは思いますけども、はい。で、あともう一つ最近ですけども、まあ、やはりね、総務省のタスクフォースなりフォローアップ会合というところが盛り上がっていて、11月の7日に、ね、3回目が終わってで取りまとめに入るという感じですけども、そのタスクフォースで議論されていたのが SIM ロック解除をもっと短くしようみたいな話があるんですけども、ただなんか180日を120日にするとかっていう議論になったりするんですけど、個人的にはそれがそうなったからといって SIM ロック解除盛り上がるのかなっていうのはあるんですが、NTT コミュニケーションズとしてなんかその MVN をこれから盛り上げるために国としてこうしてほしいとか、今なんか MVN として困ってることってなんかあったりしますかね。
そうですね、まあ、やはり、まあ、そのタスクフォースの中でも話題にはなってますけども、はい、まあ、やはり我々なかなかビジネス、まあ、正直言ってそんなに儲かるビジネスではなく、まあ、その中でも、まあ、一番コストかかっているのはネットワークコストになってますので、はい、まあ、そこの議論は今されてるんですけども、はい、まあ、そこのネットワークコストが下がると非常に嬉しいなというふうに思いますね。
それで言うと、ええ、まあ、接続量なりネットワークコスト下がると、けど今 MVN 競争してるので結果値下げに多分走りますよね。
そこしないんじゃないですかね
もう値下げしないですかね。
いや、そこはですね、うん、あの今の相場、まあ、一部の事業者はかなり500円とかかなり安いのを出してますけど、はい、うん、大体相場は900円ぐらいで落ち着いてるんですけども、まあ そうですね、そこで下がってまた下げちゃうと、そこはちょっと市場破壊してるのかなという別に談合してるわけじゃないんですけども、
ね、なんかそこ悩ましいと思うんですよ。悩ましいですね、ね、なんかそのね、値下げしろっていうのはいいんですけど、全体的に値段が下がったらね、3ギガ本当に500円とかになってしまったら、うん、まあさらに MVN も儲かんなくなるなって感じもあるので、もうちょっと何かやりようがあるのかなっていう気がしますね。はい、松代さん、何か言いたいことあったりしますか。
そうですね、あの、まあ、さっき途中でも出てきましたけど、はい、私もその通話品質ってすごく気になってるところではあるんですよね。やっぱりあの正直大切な電話では使うのを躊躇するなっていうか、そういうのがあったりしますし、そこの部分を考えた時に、例えばその MVN 事業が今後盛り上がっていきましょうってなって、でかつその初めてのスマホを使う人たちが、まあ、いい取っかかりになるっていう話とかもされる中で、その中に例えばそのシニア層をこうターゲットにした時に、多分シニアの皆さんって通話はより考えると思うんですよね、うん、ってなるとやっぱちょっとなんかそこら辺にどうなのかなっていう不安を覚える人もいるのかなという気はしますけれど、
うんうん、ね、なんだかんだ言ってこれだけスマホスマホと言われには結構みんな通話大事だなっていう、
いや、やっぱり電話ですからね、うん、まずは電話の中にその通信っていうものがあってっていうあれなので、
そうね、この辺やっぱりもう LINE の通話でもいいんですけど、050プラスでもいいんですけど、あの手のサービスがもう圧倒的に良くなって、今までのね090080の番号がもういらなくなるぐらい使えるようになるとかっていう世界観はありえそうですかね、
うん、私が言うと怒られますけど、はい、あまりないんじゃないかと思います
そこは超えないですかね
そこはちゃんと住み分けをしてできればいいかなと思います。
まあそうですよね、値段で安くお金かからずに通話できるものと、ある程度お金を払って、ね、品質が担保するもの、まあ、そういった選択肢がある方が ね、
そういうことですね、
まあ、いっちゃいいってことですね、はい、最後にリスナーに向けて何かこう、ね、教えのモバイルはここがいいんだですとか、ぜひとも、ね、こういう選択肢で選んでほしいとかっていうメッセージがあればお願いします。
我々光ではナンバーワンで、まあ、あのどこでもつなぐときは、まあ、OCN ということでモバイル、あと Wi-Fi もついてきますので、そういった意味でインターネットにつなぐときは、まあ、ぜひ OCN でつないでいただきたいと というふうに思います、まあ、そのためのいろいろお困りのことがあれば全面的にサポートしますので、ぜひご支援を選んでいただければなというふうに思います。
はい、北村さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは NTT コミュニケーションズ株式会社の北村和弘さんでした。以上、特集勢いを増す格安 SIM の現状は、 OCN に聞く MVNO の市場動向でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、この1週間のニュースを振り返ってみると、はい、まあ、一番大きく感じたのはドコモの i モード携帯が11月から12月をめどに出荷終了し、在庫管理で販売を終了すると発表したとあります。ね、あの、まあ、パナソニックも、ね、i モード携帯から、まあ、ガラホという、ね、あの Android 携帯出すことによって、まあ、いよいよ i モードが作られなくなるというところはちょっとね、感慨深いものがあるなと。まあサービスはね継続してきますけども、端末自体は出荷終わるというところですね。
石川さん、この業界にね入られるきっかけって i モードだったって。
そうですね、99年の i モードでね、夏野さんにいろいろと i モードこんな素晴らしいことやりますよという話をされて、まあ、この仕事をやってたりもしますので、本当にね懐かしくもあり短くもあり長くもありというね17年間だったなという感じがしますし、
はい、
ね、今年ね Apple Pay が日本で始まって、フェリカがね iPhone に乗ったりですとか、絵文字がニューヨーク近代美術館に収蔵されることになったりですとか、そうですね、結構ね i モードでやってきたことが世界的にも認められてきた年というところで言うと、まあ、非常にね記念すべき年に、まあ、出荷停止になるなというところはね、ちょっとね感慨深いものがありますね。はい、
さて先週からお知らせしていますが、番組恒例となります年末企画、モバイル業界重大ニュースを今年もお送りしたいと思っています。リスナーの皆さんには、今年のモバイル業界で印象に残ったニュース、あなたの身近で起こったスマホ関連の出来事、この2つのテーマで投稿を募集いたします。番組ブログにあります投稿フォームからお寄せください。そしていつも通り皆さんからのご質問、情報などもお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
先月からついにアップルペイ始まりましたけども、アップルペイにとってなくてはならないフェリカですね、
はい、
フェリカネットワークスさんをお呼びしたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。さあやん。